声の上げを議会だより、令和5年2月号。この声の上げを議会だよりの発行は、上げを市議会。録音版の制作発送は、朗読ボランティアグループ山彦です。
表紙。上げを議会だより、第205号。令和5年、2023年2月号。祝20歳。1月8日、上尾市文化センターで20歳の集いが開催されました。20歳を迎えた代表者は華やかな衣装を身にまとい、社会に羽ばたく決意を誓いました。写真の説明。マイクを前に話をしているスーツ姿の男性2人、着物姿の女性1人、それぞれ胸から上の写真です。紙面の右側上下に男性、左側真ん中に女性を配置しています。説明終わり。表紙終わり。主な内容。審議された主な議案2ページ。委員会審査・討論3ページから5ページ。提出議案・請願とその結果6ページ。行政視察報告7ページ。市政に対する一般質問8ページから15ページ。委員会活動16ページ。主な内容終わり。ピックアップ。令和4年12月定例会。審議された主な議案。12月定例会で審議された議案は、首長提出議案、追加提出議案を含む18件及び諮問3件、議員提出議案7件、委員会提出議案1件の計29件で、26件を原案の通り可決、異議なき旨答申し、3件を否決しました。議案第78号、令和4年度、上尾市一般会計補正予算第11号、歳入歳出補正額、11億3749万1000円。議案第94号、令和4年度、上尾市一般会計補正予算第12号、歳入歳出補正額、4億1018万3000円。物価高騰対策、出産・子育て応援給付金などを含む補正予算案を可決。暮らし支援給付金で均等割のみ課税世帯を支援。電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の対象とならない住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり2万5000円を給付するもの。0歳から2歳の子育て家庭を支援。出産・子育て応援給付金。妊娠期から面談などを通じて必要な支援につなぐ伴走型支援・子育てサポートを充実するとともに、子育て負担軽減を図るための給付金。妊娠時に妊婦1人当たり5万円、出生後に子供1人当たり5万円による経済的支援を一体的に実施するもの。ワンツー子育て給付金。出産・子育て応援給付金の実施にあたり、初年度のため経済的支援の対象とならない1歳児・2歳児の保護者に対しアンケートを実施するとともに、子供1人当たり3万円を支給するもの。議案第93号、上尾伊那資源循環組合規約に関する協議について、上尾伊那資源循環組合を設置。上尾市及び伊那町が令和15年度を目途に共同設置するゴミ広域処理施設に関し、建設及び稼働後の管理運営、計画策定などを所掌する、上尾伊那資源循環組合の規約を定めることについて、 地方自治法に基づき提案するもの。写真があります。組合事務所が設置されるイコス上尾。写真終わり。議案第95号、市長の給料の減額支給に関する条例の制定について、市長の給料を減額。仮称、新図書館複合施設建設工事にかかる工事請負契約の解除に至った経緯に鑑み、市長の給料を令和5年1月から3月の3ヶ月間、100分の20の割合で減額するもの。その他の議案や議決結果については、6ページ、令和4年12月定例会提出議案、請願とその結果をご参照ください。12月定例会の動き。12月5日、本会議。開会、市長提出議案の上程及び説明。12月4日、本会議。提出議案に対する質疑、委員会付託。12月9日、委員会。総務、都市整備、消防、常任委員会。12月12日、委員会。文教経済、健康福祉常任委員会。12月14日から16日、19日、本会議、一般質問。12月20日、本会議、一般質問、追加提出議案の上程及び説明。12月21日、本会議、追加提出議案に対する質疑、委員会付託。委員会、総務、文教経済、健康福祉常任委員会。12月23日、本会議、委員長報告、討論、採決、議長選挙、埼玉県都市ボートレース企業団議会議員の選挙、議員委員会提出議案の上程、採決、議員の派遣、閉会。議長就任挨拶。議長、星野義行。市民の皆様には、平素より、市政並びに市議会に対しまして、格別のご理解とご協力を賜り、心より厚くお礼申し上げます。私は昨年12月定例会におきまして、議員各位のご推挙により、議長に就任いたしました。誠に身に余る光栄であり、職責の重さを痛感し、身の引き締まる思いでございます。微力ではございますが、円滑な議会運営と議会のさらなる活性化に努めてまいります。市議会といたしましては、市民の皆様が上尾市に住んでよかったと思える魅力あるまちづくり、そして本市の発展と市民福祉の増進のため、二元代表制の一翼を担う議会として、市長をはじめとする執行機関としっかりとした議論を重ね、全議員が一丸となって取り組んでまいります。今後とも市議会の活動にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、就任の挨拶とさせていただきます。委員会審査から、総務、都市整備、消防、文教経済、健康福祉の各常任委員会は、付託された議案などの審査を行いました。以下、審査の過程で取り上げられた質疑の中から、主なものについてお知らせします。総務常任委員会、請願審査。上尾市地域公共交通に関する請願を審査。メモ。高齢者などの移動手段を確保するため、実効性のある対策を求めるもの。委員、上尾市地域公共交通活性化協議会での協議内容は。答え、市内循環バスぐるっとくんの見直しに向けた協議を行っている。11月の協議会では、見直しの方針案として、車両台数を増やし、運行便数の増加を図ること。 現在の利用者ニーズを踏まえて、上尾駅を起点とする現運行ルートを維持すること、需要に応じた柔軟な運行を実施することを提示し、その上で具体的なサービス内容や運行ルートなどの協議を開始したところである。委員、タクシーの利用促進についてはどのように考えているか。答え、上尾市地域公共交通計画の重点施策である市内循環バスぐるっとくんの見直しについて優先的に協議しているところだが、タクシーの利用促進などの基本施策についても並行して調査研究していきたい。都市整備消防常任委員会。補正予算。道路修繕工事を前倒しで発注。メモ。年間を通した工事稼働件数の平均化、建設業界の経営の効率化のため、令和5年度に予定していた道路修繕工事を前倒しで行うもの。委員、予定していた工事の前倒しの予算計上だと思うが、入札契約などは令和5年3月末ぐらいまでに行われ、工期は4月1日以降という解釈でよいか。答え、3月上旬に契約し、6月末までの工期を予定している。委員、債務負担行為での予算計上は検討したか。答え、令和5年度に予定していた事業を令和4年度に組み入れるもので、繰越免許費を設定し、年度をまたいでの対応となる。委員、次年度以降も、工期前倒しを予定しているか。答え、12ヶ月間をフルに活用したいと考えている。予算については財政部局と協議しながら12月に補正予算を組み、4月から6月の第一四半期に工事ができるように対応していきたい。委員、緊急性を要している道路改修があると、12月に補正予算を計上し、4月当初から工事を実施するのか。答え、ひび割れなど舗装の損傷が激しい場所や交通量を考慮し、早急に対応しなくてはいけないところを選定している。文教経済常任委員会。請願審査。学校給食の低アレルゲン献立導入を求める請願を審査。メモ。学校給食におけるアレルギー対策を進めるため、低アレルゲン献立の導入を求めるもの。委員、低アレルゲン献立を導入した場合、どれくらいの費用がかかるか。答え、通常の献立と比較すると、1食あたり20円程度高くなる。委員、先進自治体である箕面市では、低アレルゲン献立を導入しても費用が変わらないと聞くが、詳細を伺う。また、上尾市でも低アレルゲン献立の導入は可能なのか。答え、箕面市に確認したところ、献立全体を見直すことで費用を抑える工夫をしているとのことである。一定の試行期間は必要と考えるが、低アレルゲン献立の導入は可能と思われる。委員、上尾市において食品アレルギーの心配をせずに食べられる給食の提供を行っている日は現在あるのか。答え、本市においても低アレルゲン献立を提供する日があるが、アレルギーを発症しやすい7品目に対する献立であるため、すべての子供が食べられるというわけではない。健康福祉常任委員会。条例改正。国民健康保険税の付加限度額を引き上げ。メモ。地方税法施行令の一部改正を踏まえ、本市における国民健康保険税の付加限度額について、基礎課税額の限度額を63万円から65万円に、後期高齢者支援金等課税額を 19万円から20万円に。介護納付金課税額は17万円に据え置き、合計で99万円から102万円に改めるもの。委員、付加限度額の引き上げが行われることによって影響を受ける世帯数と影響額は。答え、影響を受ける世帯数は約360世帯、金額にして約1140万円と見込んでいる。委員、102万円の付加限度額に該当するのはどのくらいの世帯収入が想定されるか。答え、一般的な給与収入を得る3人世帯という想定では、おおむね1070万円程度の年収の世帯が該当する。討論。令和4年度、上尾市水道事業会計補正予算第1号。反対、無会派、秋山。本市の水道料金は、近隣市に比べて高く、調査をすると給水原価が高いということを突き止めた。また、検診・徴収業務について、多くの事業者が参入できるよう入札時期の変更を求めたが、2月実施から1月31日実施になっただけであった。上尾市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、賛成。政策市民の声。死者の情報の保護が除外されていることや、オンライン結合により審議会への諮問が不要になったことなど、改正法に問題点はあるが、市として独自にガイドラインを作成するとのことであるので、これまでの水準が落ちることのないよう、万全の体制を取ることを求める。反対、共産党。全国統一の法律施行条例になることで、市民一人一人の情報は、非識別加工情報に置き換えられるが、この作業はすべて外部委託であり、情報漏洩の恐れがある。また、国の個人情報保護に関する法律そのものに大きな欠陥があり、市独自の個人情報保護施策を後退させることになる。市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について。反対、共産党。コロナ禍で苦しむ国民の暮らしや経済の再建の道半ばであり、あらゆる物価が高騰している。賃金は上がらず、年金も下がり続け、後期高齢者医療費の窓口負担も増加するなど、市民の暮らしが大変厳しい中で、市長・議員などの給与増額は市民の理解と納得が得られない。反対、無会派、津田。本市の議員年収は人口20万人を超える都市の中でも全国最低という事情を踏まえると増額に理解はできる。しかしながら、現在のコロナ禍、物価高騰、長年の不況などにより市民は苦しいままである。市民に寄り添うのであれば増額は今のタイミングではない。令和4年度上尾市一般会計補正予算第12号。賛成、公明党。幼児教育、保育の無償化などの対象から外れ、支援が手薄とされる0から2歳児までの支援策として、国で決定された。本市としても速やかに給付が行われること、またその給付の対象外となる1歳児、2歳児に対しても市独自の給付事業が実施されることは高く評価できる。市長の給料の減額支給に関する条例の制定について。反対、無会派、津田。損害賠償の額を事前に決めていれば、議会に諮ることができたのではないか。結果的に議会を軽視したのではないかと考える。さらに、図書館の収容能力、施設の老朽化などの問題は解決されていない。豊かな蔵書数の図書館を市民に利用してもらうことが未だにできておらず、文化的な損失が最も大きい。 若年がん患者のターミナル在宅療養支援の実施を求める請願書。賛成、政策市民の声。さいたま市の当該事業の予算は約400万円であり、財政的な負担は小さい。また、人生の締めくくりにあたる終末期に、家族をはじめとする大切な人と安心して暮らせるこの事業が実施されることで得られるものは大きい。一刻も早い事業の実施をお願いする。賛成、共産党。若い世代が癌に罹患し、在宅で治療及び終末期を過ごすためには、福祉用具のレンタルなどが必要であるが、高額な費用がかかるため諦めている。また、コロナ禍で面会が制限されており、残された時間を家族と過ごしたいという思いを実現するため、早急に実施すべきである。賛成、公明党。いわゆる綾世代。綾、アルファベット大文字、AYA。綾世代のターミナル在宅療養については、公的制度がなく、経済的な理由から在宅療養を断念されている方もいるのではないか。ターミナル療養をされている方が、残された時間を望む場所で、望む形で過ごすことは、本人にとっても家族にとっても大切なことである。イオンモール上尾への期日前投票所の設置を求める請願書。賛成、共産党。民主主義を実現する選挙において、主権者として投票を促し、投票率を向上させることは重要である。また、親子連れが投票することは、子供たちへの主権者教育にもつながる。駅の東側にあるイオンモールでの期日前投票所の開設は、多くの市民の願いである。学校給食における低アレルゲン献立の取り組みを求める請願書。賛成、共産党。子どもたちの食物アレルギーは年々増えている。令和3年の児童生徒の 6.5% に食物アレルギーがあり、そのうち352人が栄養士と相談しながら弁当を持参している。子どもたちが安心して同じ給食を食べることができるよう、低アレルゲン献立の回数を増やすことが必要である。上尾市地域公共交通に関する請願。賛成、共産党。地域公共交通計画では、公共交通サービス向上による高齢者の外出機会の増加を目標に掲げているが、高齢者が病院や買い物などに行くために利用するぐるっとくんなどの公共交通は十分機能していない。交通弱者にとって利便性の高い公共交通の実現は市民の切実な願いである。採択された請願。令和4年12月定例会において次の請願が採択されました。若年がん患者のターミナル在宅療養支援の実施を求める請願書。請願者、大谷隆子氏。イオンモール上尾への期日前投票所の設置を求める請願書。請願者、瀬田裕二氏。学校給食における低アレルゲン献立の取り組みを求める請願書。請願者、無農薬の給食を目指す会、黒木恵子氏。子どもたちの未来を考える会、彩りの輪、内館美奈子氏。上尾市地域公共交通に関する請願。請願者、中澤正雄氏、ほか80名。同意した人事案件。人権擁護委員、藤波正明氏、野田忠氏、及び千葉文子氏が、令和5年3月31日で任期満了となるため、後任として、大山和俊氏、鈴木弘明氏、及び野口香里氏を人権擁護委員の候補者として推薦することについて意見を求められ、全会一致で、異議なき旨答申しました。 委員会などの変更。令和4年12月5日付で、上尾市学校施設更新計画基本計画調査特別委員会副委員長が、殿部直野議員から道下文雄議員に。12月23日付で、同委員会委員が、星野義之議員から渡辺光一議員に変更となりました。12月22日付で、議会改革特別委員会委員が、殿部直野議員から長沢淳議員に変更となりました。12月23日付で、議会運営委員会委員が、小花昭仁議員から原田義明議員に変更となりました。12月23日付で、議会法編集委員が、星野義之議員から大室久志議員に変更となりました。12月23日付で、埼玉県都市ボートレース企業団議会議員が、大室久志議員から星野義之議員に変更となりました。津田正則議員が辞職。津田正則議員、無会派から、令和4年12月31日をもって、議員辞職したい旨の辞職願いが、12月23日に提出され、議長は同日付でこれを許可しました。
令和4年12月定例会、提出議案請願とその結果、詳しくは市議会ホームページの議案をご覧ください。二次元コードがあります。市長提出議案21件、議案第78号、令和4年度上尾市一般会計補正予算第11号、議案第79号、令和4年度上尾市国民健康保険特別会計補正予算第2号、議案第80号、令和4年度上尾市水道事業会計補正予算第1号、議案第81号、令和4年度上尾市公共下水道事業会計補正予算第1号、議案第82号、上尾市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、議案第83号、上尾市西貝塚環境センター基幹的設備改良整備運営事業事業者選定委員会条例の一部を改正する条例の制定について、議案第84号、上尾市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定について、議案第85号、上尾市職員の給与に関する条例及び上尾市一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第86号、市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第87号、上尾市税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第88号、上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第89号、上尾市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、議案第90号、伊奈町から消防事務の委託を受けることに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第91号、公の施設の指定管理者の指定について、 上尾市民体育館及び上尾市平塚サッカー場。議案第92号、公の施設の指定管理者の指定について、上尾市コミュニティセンター。議案第93号、上尾伊那資源循環組合規約に関する協議について。議案第94号、令和4年度上尾市一般会計補正予算第12号。議案第95号、市長の給料の減額支給に関する条例の制定について。諮問第1号、人権擁護委員の候補者の推薦につき、議会の意見を求めることについて、大山和俊氏。諮問第2号、人権擁護委員の候補者の推薦につき、議会の意見を求めることについて、鈴木弘明氏。諮問第3号、人権擁護委員の候補者の推薦につき、議会の意見を求めることについて、野口香織氏。議員提出議案7件。議第21号議案、消費税のインボイス制度導入に伴うシルバー人材センターの安定的な運営に関する意見書。議第22号議案、健康保険証の廃止とマイナンバーカード一体化に反対する意見書。議第23号議案、インボイス制度の実施延期を求める意見書。議第24号議案、学校給食の無償化を求める意見書。議第25号議案、物価高に見合う生活保護基準の引き上げを求める意見書。議第26号議案、帯状疱疹ワクチンへの助成及び定期接種化を求める意見書。議第27号議案、知的障害者、知的障害行政の国の対応拡充を求める意見書。委員会提出議案1件。議第1号議案、上尾市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について。請願4件。請願第18号、若年がん患者のターミナル在宅療養支援の実施を求める請願書。請願第19号、イオンモール上尾への期日前投票所の設置を求める請願書。請願第20号、学校給食における低アレルゲン献立の取り組みを求める請願書。請願第21号、上尾市地域公共交通に関する請願。本議会において賛否が分かれた議案。一覧表があります。一覧に掲載されていない議案請願は、全会一致で可決、採択。議長は採決に加わりません。一覧表があります。政策市民の声、上尾同志会、共産党、公明党、蔡の会、向井派があります。政策市民の声、樋口敦、荒川正弘、矢口豊人、海老原直也、鈴木茂、浦和三郎、井上茂、上尾同志会、小池優也、田島淳、原田義明、小花明人、新藤隆一、田中和孝、渡辺光一、共産党、とどろき新一、新藤孝子、戸口紗一、池田達夫、平田美智子、公明党、井上智則、殿部直野、前島瑠璃、長沢淳、道下文夫、蔡の会、 小川明人、星野義行、大室久志、向井派、津田正則、佐藤恵里、秋山薫。議案番号、議案第80号、令和4年度、上尾市水道事業会計補正予算第1号。議決結果、原案可決。議長、上尾同志会渡辺浩一。政策市民の声、賛成。上尾同志会、賛成。共産党、賛成。公明党、賛成。蔡の会、賛成。向井派、津田正則、賛成。佐藤恵里、賛成。秋山薫、反対。議案第82号、上尾市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について。議決結果、原案可決。議長、上尾同志会渡辺浩一。政策市民の声、賛成。上尾同志会、賛成。共産党、反対。公明党、賛成。蔡の会、賛成。向井派、津田正則、賛成。佐藤恵里、賛成。秋山薫、賛成。議案第86号、市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について。議決結果、原案可決。議長、上尾同志会渡辺浩一。政策市民の声、賛成。上尾同志会、賛成。共産党、反対。公明党、賛成。蔡の会、賛成。向井派、津田正則、反対。佐藤恵里、反対。秋山薫、賛成。議案第95号、市長の給料の減額支給に関する条例の制定について。議決結果、原案可決。議長、上尾同志会渡辺浩一。政策市民の声、賛成。上尾同志会、賛成。共産党、賛成。公明党、賛成。蔡の会、賛成。向井派、津田正則、反対。佐藤恵里、反対。秋山薫、賛成。議第22号議案。健康保険証の廃止とマイナンバーカード一体化に反対する意見書。議決結果、原案否決。議長、蔡の会、星野義行。政策市民の声、反対。上尾同志会、反対。共産党、賛成。公明党、反対。蔡の会、反対。向井派、津田正則、反対。佐藤恵里、欠席。秋山薫、賛成。議第23号議案。インボイス制度の実施延期を求める意見書。議決結果、原案否決。議長、蔡の会、星野義行。政策市民の声、樋口敦史、荒川正弘、矢口豊人、浦和三郎、井上茂、賛成。海老原直也、鈴木茂、反対。上尾同志会、反対。共産党、賛成。公明党、反対。蔡の会、反対。向井派、津田正則、反対。佐藤恵里、欠席。秋山薫、賛成。議第25号議案、物価高に見合う生活保護基準の引き上げを求める意見書。議決結果、原案否決。議長、蔡の会、星野義行。政策市民の声、樋口敦史、 荒川正弘、矢口豊人、海老原直也、鈴木茂、井上茂、賛成。浦和三郎、反対。上尾同志会、反対。共産党、賛成。公明党、反対。蔡の会、反対。向井派、津田正則、反対。佐藤エリー、欠席。秋山薫、賛成。第一号議案。上尾市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について、議決結果、原案可決。議長、蔡の会、星野義行。政策市民の声、賛成。上尾同志会、賛成。共産党、反対。公明党、賛成。蔡の会、賛成。向井派、津田正則、賛成。佐藤エリー、欠席。秋山薫、賛成。表終わり。行政視察報告。各委員会の所管事項について、今後の政策提言に生かすため、先進的な取り組みを行っている自治体に出向いて研修しました。議会運営委員会、10月17日から18日、視察地、調査項目、大阪府大阪狭山市、通年議会について、議会改革の取り組みについて、滋賀県守山市、通年議会について、議会改革の取り組みについて、出席議員、鈴木茂、小花昭人、井上智則、矢口豊人、新藤隆子、田中和隆、池田達夫、大室久志、長沢淳、渡辺光一、前島瑠璃。写真があります。守山市役所。議員ら13名の集合写真です。写真終わり。総務常任委員会、10月26日から27日、視察地、調査項目、岩手県紫波町、オガールプロジェクトについて、宮城県名取市、震災復興の取り組みと防災・減災のためのまちづくりについて、名取市震災復興伝承館の見学、出席議員、田中和隆、池田達夫、小池雄也、津田正則、小川昭人、荒川正弘、長沢淳、浦和三郎。写真があります。オガール、紫波町。オガールベースと書かれた建物の前に並んだ議員ら10名の集合写真です。写真終わり。文教経済常任委員会、11月7日から9日、視察地、調査項目、京都府宇治市、クリーンパークオリーについて、京都府京都市、不登校支援について、南部クリーンセンターとサステナ京都について、愛知県名古屋市、名古屋子ども応援委員会について、出席議員、平田美智子、田島淳、新藤隆一、樋口敦史、轟新一、鈴木茂、道下文夫。写真があります。クリーンパークオリー、宇治市。視察中、職員の説明を聞く議員らの写真です。写真終わり。都市整備消防常任委員会、11月7日から8日、視察地、調査項目、新潟県長岡市、中心市街地のまちづくり、新潟県三条市、水害対策の推進、三条市水防学習館の見学、出席議員、井上茂、井上智則、小花昭人、戸口彩一、 渡辺光一、大室久志。写真があります。長岡市役所。市役所内にて視察中、案内を受ける議員らの写真です。写真終わり。健康福祉常任委員会、10月24日から25日、視察地調査項目、愛知県大府市、健康都市大府の取り組みについて、愛知県豊橋市、子ども未来館ココニコについて、出席議員、殿部直の、海老原直也、原田義明、佐藤恵里、矢口豊人、新藤孝子、星野義行、前島瑠璃。写真があります。大府市議会、議員8名が並んだ写真です。写真終わり。